皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日もこの場所で、またオンライン礼拝の場所で、共に神様を見上げて賛美できるこの恵みを感謝していきたいと思います。今日は最初に詩編100という賛美を歌っていきます。私たちが主のものとされていること、すべてを治めておられる神様のものとされたということに喜びを持って感謝を持って賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
神、
主こそ神。
てあなたがすべてを賛美していきます。イエス様こそ救い主です。あなたがすべてと告白して賛美を捧げていきましょう。
Yeah. だけが救い主、
あなただけが救い主、
あなただけが救い主。
メッセージの前に求めてを賛美していきましょう。感謝がこの礼拝のために一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの偉大な皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこうして一人一人の名を呼んで集めてくださり、あなたの御前に出る恵み与えてくださり、添えてくださり感謝します。これからあなたの御言葉を聞いていきます。あなたの御心を求めます。 あなたのその語られる御言葉によって私たちを作り変えてください。私たちがただあなたを求めて、ただあなたの御顔を求めて、ただあなたの御心を求めて歩んでいくことができるように、まだ1週間歩んでいくことができるように助けてください。今あなたに従いたい、あなたについていきたいというこの思い、この切なる願いがあなたの前に、御前に子として立ち上りますように、すべてを委ねてイエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。はい、
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に、神様を褒めたたえ、そして一緒に賛美できることを心から嬉しく思っています。今日もですね、神様を賛美し祈りを捧げ、また御言葉を思い巡らす時間を通して神様からの祝福を一緒にいただいていきたいなと思っています。一つアナウンスがあります。来週のオープン礼拝は特別です。何が特別かというと、来週はですね、浴衣推奨デーということで、浴衣を着ながらの礼拝を捧げてみたいなと、そんな企画をしております。この前に立つ奉仕者たちがですね、みんな浴衣やら、あるいはジンベエやら、いろんなものを着てですね、ちょっとこう夏祭り的な感じで礼拝をしていきたいと思います。そしてどうぞ礼拝にいらっしゃる皆さんもですね、浴衣やジンベエをお持ちの方はぜひそれをお召しになってですね、そして、礼拝を捧げることができたらと思っています。ぜひお持ちの方は遠慮なく来週はですね、そのような、服装で、この礼拝に来ていただければ幸いです。さて、今日からいよいよサウル物語が始まっていきます。皆さんはサウルという人についてどんな印象を持っていらっしゃるでしょうか。聖書が語るですね、サウルの物語、サウルの人物像を少しずつじっくりと学んでいけたらと思っています。それでは聖書を開いていきましょう。第一サムエル記の9章を今日は読んでいきます。旧約聖書の第一サムエル記の9章を、開いていただければと思います。第一サムエル記の9章1節から14節まで、9章の1節から14節までを最初にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。旧約聖書第一サムエル記第9章1節からです。ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子で、アビエルはツェロルの子、ツェロルはベコラテの子、ベコラテはベニヤミン人アフィヤハの子であった。彼は有力者であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若者で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。ある時サウルの父キシュのメロバ数頭がいなくなったので、キシュは息子サウルに言った。しもべを一人連れてメロバを探しに行ってくれ。サウルはエフライムの山地をめぐり、シャリシャの地をめぐり歩いたが、それらは見つからなかった。さらにシャーリムの地をめぐり歩いたが、いなかった。ベニヤミン人の地をめぐり歩いても見つからなかった。二人がツフの地にやってきたとき、サウルは一緒にいたしもべに言った。さあ、もう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちの方を心配し始めるといけないから。するとしもべは言った。ご覧ください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。私たちが行く道を教えてくれるかもしれません。 サウルはしもべに言った。もし行くとするとその人に何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。しもべは再びサウルに答えた。ご覧ください、私の手に4分の1シェケルの銀があります。これを神の人に差し上げたら私たちの行く道を教えてくださるでしょう。昔イスラエルでは神の御心を求めに行く人はさあ預言者のところへ行こうとよく言っていた。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。サウルはしもべに言った。それはよい、さあ行こう。こうして彼らは神の人のいる町へ行った。彼らがその町への坂道を登っていくと、水を汲みに出てきた娘たちに出会った。彼らは、預言者はここにおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。はい、この先におられます。さあ、急いでください。今日町に来られました。今日高きところで民のために生贄をお捧げになりますから。町に入るとあの方が見つかるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来られるまで食事をしません。あの方が生贄を祝福して、その後で招かれた者たちが食事をすることになっているからです。今登っていってください。あの方はすぐに見つかるでしょう。彼らが町へ登っていき、町に入りかかったとき、ちょうどサムエルが高きところに登ろうとして彼らの方に向かって出てきた。さて、いよいよサウルが登場してきます。これからしばらく私たちはこのサウルという人が何をしたのか、彼が一体どういう人物であったのか、そこから学んでいくことになります。サウルといえば必ず比べられる人がいます。それはダビデです。イスラエルの初代の王様サウルと、そして2代目の王ダビデ、この2人はですね、どうしても比較されがちではないかと思います。しかしサウルが比べられるべきもう一人の人物がいるのではないかと思っています。それはですね、イスカリオテのユダです。サウルがダビデと対照的なのとは反対に、サウルとイスカリオテのユダには共通点があります。二人はとてもよく似ています。サウルがダビデと比較されるのと同じように、イスカリオテのユダもペテロと比較されることがよくあります。サウルとダビデはどちらも同じイスラエルの王様でありました。そしてユダとペテロはどちらも同じイエス様の弟子でありました。そしてダビデやペテロというと、いつの間にか神様の忠実なしもべであったり、あるいはイエス様の一番弟子といったイメージが私たちのうちにこう浮かんでくると思います。反対にサウルやユダは失敗者、そして反逆者という暗いマイナスのイメージがどうしてもついて回ってきてしまうような気がします。しかしこのサウルもユダも最初から悪い人であったということではありません。神様のため、イエス様のためにと志を持って王となり、あるいは主の弟子となっていった人たちなのです。けれども二人の最後は本当に悲惨なものとなりました。なぜ神様はこの二人を選んだのでしょうか。主を裏切り、主に背き、そして最後は二人とも無残な死を遂げることになる、そんな二人をなぜ神様はあえて選ばれたのだろうか。私はその理由をですね、ずっと探し続けてきました。そしてその答えは未だに見つかっていません。心の中の問いかけとしてずっとその問いが残っていて、それでいて答えを見つけることができないでいます。 しかしそれでも私たちはこのサウルやユダの姿から学ぶべきものがあると信じていきたいのです。彼らが残したものから私たちは考えるべきこと、学ぶべきことが必ずあるのだと、そう信じていきたいのです。さて、そんな前置きをした上でいよいよサウルという人物にスポットを当てていきたいと思います。もう一度9章の1節と2節をお読みいたします。9章の1節、ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子で、アビエルはセロルの子、セロルはベコラテの子、ベコラテはベニヤミン人アビヤハの子であった。彼は有力者であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若者で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。イスラエル十二部族の一つ、ベニヤ民族。そのベニヤ民族にキシュという人がいて、彼は有力者であったと書かれています。キシュは一体どんな有力者であったのでしょうか。口語訳聖書を見ますと、この有力者という言葉は裕福な人と訳されています。あるいは新共同訳の方を見ますと、これは勇敢な男という言葉で表現されています。裕福で勇敢な有力者、そんなキシュの家に生まれたのがこのサウルという人だったのです。彼の特徴は実にはっきりとしています。サウルは非常に背の高い、極めて美しい、そんな姿をした若者であったということです。家柄に恵まれ、体格にも姿形にも恵まれた人、それがサウルという人でした。しかし私たちはそんな見た目の良さだけでサウルを評価するわけにはいきません。イスラエル初代の王となる人物を選ぶのに、見えるところだけで判断するということはできないでしょう。いや、何よりも神様はそのような人の見方、そして人の選び方をしないのです。私たちはこの後、このサウルという若者がその外面と同時に内面においても優れた資質を持つ青年であるということを見ていくことになるのです。続けて3節と4節、ある時サウルの父キシュのメロバスートがいなくなったので、キシュは息子サウルに言った。しもべを一人連れてメロバを探しに行ってくれ。サウルはエフライムの山地を巡り、シャリシャの地を巡り歩いたが、それらは見つからなかった。さらにシャーリムの地を巡り歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地を巡り歩いても見つからなかった。物語の発端はいなくなったメロバを探すところから始まります。飼っている家畜がいなくなるということは決して珍しいことではありません。そして大切な財産である家畜を探し出すということもイスラエルの社会では日常的な営みでありました。父親であるキシュから頼まれ、青年サウルはメロバを探すために出かけることになります。エフライムの産地、シャリシャ、シャーリム、そしてベニヤミンの地を巡り歩くサウル。およそメロバの足でたどり着けそうなところは全て巡り歩いたとも言えるでしょう。そこまで必死になってメロバを探そうとするサウル。でもこの時同時に神様もまた王となる人物を探しておられたのです。サウルが探し求めていたのはメロバでした。けれども神様が探し求めていたのは実にサウル自身であったのです。イスラエルの王となる人物、イスラエルを裁き、また王として導く器、そのような人を神様もまたこの時必死になって探しておられたのです。 皆さんは人生において何を探し求めておられるでしょうか。例えば就職とか結婚というものは実に大切な探し物だと言えるでしょう。自分にふさわしい働きは何か、自分の能力を生かす仕事や職場はどこにあるのか、そして自分が生涯を共にする伴侶、パートナーは一体どこにいるのか。人生における探し物は私たちにとってどうでもよいことではなく、とても大切なものであります。だからこそ私たちは祈りつつ自分に必要なものを真剣に探し求めるのです。しかし同時に神があなたを探しておられるということを忘れないでいただきたい。主がイスラエルを立て上げていく王様を探していたように、神様はあなたのことを探しておられます。主の働き、主の計画のために必要なあなたのことを主ご自身もまた探しておられるということをぜひ覚えてほしいのです。サウルはやがて王としての働きを担うものとなっていきます。イスラエルの王国を立て上げ、民を導く王となっていきます。あなたのために主が用意されている働きは一体どんな働きなのでしょうか。サウルは自分が王になることなど夢にも思わなかったことでしょう。しかし主はサウルを選ばれたのです。主があなたのために用意されている働きはどんなものでしょうか。それはもしかしたら想像を超えたようなものであるのかもしれません。思いもよらぬ、自分で考えもしないような主の働きのためにあなたも選ばれているのかもしれない。さて、王として選ばれていく青年サウルがどんな人物であったのかをこの後具体的に見ていくことになります。サウルはまずバランスの取れた優れた判断力を持つ青年でありました。9章の5節、2人がツフの地にやってきたとき、サウルは一緒にいたしもべに言った。さあもう帰ろう、父がメロバのことはさておき、私たちの方を心配し始めるといけないから。大切な財産である家畜を探すこと、それはとても重要な務めでありました。でも大切なのはメロバだけではありませんでした。サウル自身もまた父親キシュにとって大切な存在であったのです。あらゆる可能性のあるところを探し尽くした後で、サウルは一旦父のもとへ帰ることをしもべに提案しました。闇雲に見つかるまで探し続けるというのではありません。ミイラ取りがミイラになってしまうというのでもありません。サウルはそのような意味で実にバランスの取れた優れた判断力を持つ青年であったということができるでしょう。ところがこの時一緒にいたサウルのしもべがもう一つの別の選択肢を提案するのです。それは神の人に尋ねるという選択肢でありました。9章の6節、するとしもべは言った。ご覧ください、この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう、私たちが行く道を教えてくれるかもしれません。しもべはこの町に神の人がいると言います。神の人のもとを訪れて神の人に行くべき道を尋ねてみましょうとしもべは提案したのです。もしサウル一人でメロバを探しに来ていたとしたら、このアイデアにはたどり着かなかったかもしれません。父親キシュがしもべと一緒にサウルを使わしたのは果たして偶然だったのでしょうか。いいえ、ここにも神の導きがあったと言えるのではないでしょうか。思慮深いしもべがサウルと一緒にいました。そしてこのしもべが的確なアドバイスをサウルに与えました。そしてサウルは神の人サムエルとの出会いに導かれることになるのです。そしてサウルの人生はここから 大きく変わっていくことになるのです。私たちにもそのようなしもべや神の人との出会いが与えられることがあると思います。思慮深い友人、人生を導く師との出会い、そのような出会いが私たちにも与えられているのではないでしょうか。その出会いが私たちの人生を変えていくことがあるのです。サウルのしもべは言いました。私たちが行く道を教えてくれるかもしれません。人生の旅路において進むべき道を見つけること、これは私たちの歩みを決定づける重要なことではないでしょうか。私の行く道は一体どこにあるのか、私の進むべき道はどのような道であるのか、その道を指し示し、そして導いてくれる人は一体誰なのか。サウルは確かにいなくなったメロバを探していました。けれども彼が本当に探していたもの、それは道なのです。人生の道、信仰の道、主が用意してくださった確かな道を見つけること、それを見つけることがサウルの人生を変えていくのです。そして私たちもまたそのような確かな道を必要としているのではないでしょうか。続けて9章の7節、サウルはしもべに言った。もし行くとすると、その人に何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。この後サウルは神の人サウルとの出会いに導かれていきます。ただしその出会いに導かれるためにさらなる備えが必要でした。この時サウルに与えられた備えというのは4分の1シェケルの銀、そして道案内をしてくれる娘たちでした。神の人のもとを訪ねるためにサウルは自分が何にも持っていないことに気がつきます。神の人に道を尋ねるのに感謝の贈り物もない、それは許されないことである、そうサウルは考えたのです。サウルはなんと礼儀正しい青年ではないでしょうか。皆さんもそう思わないでしょうか。これはサウルの人格あるいは品格を垣間見ることのできるエピソードだと思うのです。サウルは確かに有力者の家に生まれました。何の不自由もなく育ってきた若者でした。しかしサウルは実に思慮深い礼儀正しさを備える青年であったのです。手持ちのパンもなくなり、サウルにあるのは空っぽの袋だけです。しかしそこに備えられた贈り物がありました。サウルのしもべが差し出したのは4分の1シェケルの銀だったのです。この銀がなかったらサウルはサムエルに会いに行ったでしょうか。しもべが差し出した贈り物なしにサムエルとの出会いはあったのでしょうか。しかしサウルはこの銀に後押しされて、そして神の人のもとへ行こうと決めたのです。さらにもう一つサウルがサムエルと出会うために備えられたものがあります。それは道を指し示す娘たちとの出会いでした。9章の11節12節13節をお読みいたします。彼らがその町への坂道を登っていくと、水を汲みに出てきた娘たちに出会った。彼らは、預言者はここにおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。はい、この先におられます。さあ急いでください、今日町に来られました。今日高きところで民のために生贄をお捧げになりますから。町に入るとあの方が見つかるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来られるまで食事をしません。あの方が生贄を祝福して、その後で招かれた者たちが食事をすることになっているからです。今登っていってください。あの方はすぐに見つかるでしょう。 預言者はかつて預言者と呼ばれていました。これから先に起こることを予見するもの、未知の出来事を予見するもの、あらかじめ見るもの。サウルたちはその予見者を求めて町に登っていくのです。そしてちょうどそこへ水を汲みに出てきた娘たちが通りかかります。この娘たちの案内によってサウルはサムエルと出会うことになるのです。サウルは予見者と呼ばれる神の人の存在についてその噂を聞いてはいました。でもサムエルに直接会ったことはまだなかったのです。ですからサムエルが一体どのような人でどこにいて何をしているのか、それがわからぬままサムエルを探し求めていたことになるわけです。ところがそこに通りかかった娘たちは全てを知っていました。サムエルがどこにいるのか、サムエルがこれから何をするのか、サムエルのスケジュールの全てを彼女たちは逐一サウルに教えてくれたのです。サムエルは今日町に来たところだと娘たちは言います。そして全てが準備されているのだと彼女たちは言います。だから急いでくださいとまで言うのです。13節のですね、最後の文章を見ていただきたいんですけれども、今登っていってください、あの方はすぐに見つかるでしょうと書かれています。娘たちは今と言います。またすぐにとも言います。そして彼女たちが言った通り、サウルはこのあとすぐにサムエルとの出会いに導かれていくのです。9章の14節、彼らが町へ登っていき、町に入りかかったとき、ちょうどサムエルが高きところに登ろうとして彼らの方に向かって出てきた。人生には必ず驚くべき出会いというものがあります。あの時あの人に出会っていなければ私の人生は一体どうなっていたことか、そんな出会いを私たちは必ず一つや二つ持っているものです。大切な友との出会い、人生を導いてくれた師との出会い、また伴侶との出会い、大切な出会いが人生を変えていくことがあります。サウルもそうだったのです。メロバを探しに出発した旅でした。3日間もかけてあちこちを探し回ったのにメロバは見つかりませんでした。でも神様はサウルを見つけたのです。しもべが持っていた4分の1シェケルの銀、道を通りかかった娘たちの導き、そして今すぐにと促されて行動を始めたサウルの目の前にちょうどサムエルが向かって出てきたと聖書は告げているのです。私たちがここで読み取るべきは神の選びです。神様のご計画に従って神に導かれて進むとき、そこに神の選びがあるということを私たちは知ることができるのです。サムエル記の主題というのは神の選びにあります。どんな人が神様によって選ばれていくのか、それを一つずつ私たちに示してくれている、それがこのサムエル記なのです。罪と悪の時代を通して神様は主の民イスラエルを救おうとされました。そこに神の選ばれた人が立てられていきます。サウルはまさに神に選ばれた人でありました。サウルだけではありません。預言者サムエルもまたダビデも神によって選ばれた選びの器でした。イスラエルの民を救い時代を動かすために神様は人を選び、そして人を用いていかれるのです。しかし神様は人を選ぶと同時に人を退ける方でもあります。祭司として立てられたエリけれども、エリの息子たちはその罪のゆえに退けられていきました。エリの息子たちだけではありません。サムエルの息子たちもまた神様によって退けられていく。そして サウル王もやがて自らの罪ゆえに退けられていくことになります。それでも私たちは神の選びが間違っていたとか神様の選びが不完全であったと言うべきではないでしょう。むしろ私たちがここで考えるべきことは選ばれた者としての責任ということではないのでしょうか。今日のメッセージタイトルをですね、その名はサウルとしました。聖書に出てくる登場人物の名前には必ず一個一個その名前に意味が込められています。サウルという名前には尋ね求めるという意味があります。尋ね求めるもの、それがサウルです。神を尋ね求めるもの、神に伺うもの、それがサウルという名前に込められた意味だったのです。いなくなったメロバを尋ね求めるところから始まったサウルの物語です。それが神の人を尋ね求めるところへ導かれ、やがて神ご自身を尋ね求めるようになっていく、それがサウルの導かれた道でありました。サウルという人がどのような人であったのかということを今日私たちは見てきました。学んできました。人一倍背が高かった。そして人一倍姿形の美しい人であった。それがサウルという人です。同時に私たちはサウルの美しさが外見だけにとどまらないということも学びました。サウルが持っていた判断力、礼儀正しさ、人の声に聞き従う素直な心、しもべの提案に耳を傾け娘たちの言葉に従った青年サウルの誠実な姿、すなわち彼の美しい心がそこにあります。私たちはこの若くて美しい青年サウルが神に選ばれた器であるということを確認しました。そしてサウルが神に選ばれたものとして神に尋ね求める生涯を歩むことを期待されているということを今日このサムエル記から学んだのです。サウルはこれから王として神に仕え民を助けるために責任を負っていくことになります。誰も経験したことのない初代イスラエル王としての大きな責任を負っていくことになる、それがサウルです。サウルは選ばれた者として、また立てられた王として生涯神に尋ね求める責任を委ねられていたものでありました。私たちはもちろんサウルの晩年とその最後をよく知っています。神に尋ね求めることなく王としての責任を果たすこともなく戦場で死を迎えていくサウルの最後の姿を私たちはよく知っています。だからこそ私たちはここから学ばなければならないのです。若き日にサウルに与えられたたくさんの良きものを私たちは見ました。心身ともに美しい青年サウルが持っていた良きものを見てきました。そしてサウルに与えられた王としての選びと、そしてその務めの大きさを私たちは知りました。それゆえに生涯神に尋ね求めていくことの大切さを私たちはサウルの姿から学ばなければならないのではないでしょうか。私は青年主事として青年の皆さんに大きな期待を持っています。土浦恵み教会に与えられたたくさんの青年たちに私は本当に期待しているのです。皆さんが出会った神様がおられます。その神様を生涯尋ね求める人生を皆さんが歩まれていくことを私は期待しています。神様と出会い、神様に選ばれ、神様と共に歩む喜びを知った青年たち一人一人、神様からたくさんの良き賜物を与えられ、そして神様から大切な使命を委ねられている青年たち、そしてそんな皆さんが これから挫折したり失敗する時があるでしょう。あるいは途方に暮れてもう何もできずにうずくまってしまうような時もやってくるでしょう。どんな時にもそれでも神様の選びと神様の導きがあるということを思い出していただきたいのです。たとえ死の影の谷を歩くようなことがあったとしても、自分では乗り越えられないような壁にぶつかるような時にも、神に尋ね求めることを忘れないでいただきたいのです。皆さんが生涯を通して真の意味でサウルであり続けることを願っています。皆さんが生涯神に尋ね求めるものであることを心から祈っていきたいと思います。お祈りをしていきましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。神様、私たちはかつて自分の進むべき道を知らないものでした。いや、知っていると思い込み勝手な道を歩んでいたものでした。しかし主よ、あなたは私を見つけ出し選び出し、そして神の子供としてくださいました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと聖書は語ります。あなたと出会い、あなたによって人生を変えられてきた私たち一人一人です。あなたと共に歩み、あなたのために生きることの喜びを知った私たちです。どうかこれからもまたあなたの与えてくださった確かな道を歩み続けることができるように、たとえどんなことがあったとしてもあなたに信頼し、あなたに尋ね求め、あなたと共に乗り越えていくことができますように。私が道であり真理であり命なのですと言われた主、私たちを父なる神のもとへと導いてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
言葉に応答していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。共に我らの目指す道を賛美していきましょう。
我らの目指す道は誠の命の道、主イエスと歩む日々は誠の命の日々。
途方に
暮れる中で忘れ、喜びに出会った日を
しえに、
とこしえに変わらぬ主を仰ぎ讃えてよ。たとえ死の谷間を歩く、
オープン礼拝の最後に歌いつつ歩まんを賛美していきたいと思います。私たちのこの命の道というのは、時には苦難があります、時には大きな試練があったりしますけれども、私たちは落胆することなく、私たちにはイエス様がおられます。イエス様の十字架があります。私たちの弱さも強くしてくださるイエス様の十字架に、私たちのすべての重荷を下ろして、共にイエス様と共に歩んでいきたいと思います。主にすがる、
主にすがる我に悩みはなし、
歌いつつ お座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。どうぞお気をつけてお帰りください。